相場志郎の株は技術だ。
リスナーの皆さん、こんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。今日は当番組にゲストをお迎えしております。番組初登場、ファームボンドストラテジックトレーディングディビジョンマネージングディレクターの堀口健二さんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。堀口です。
お願いします。あれ、スタジオに相葉さんの姿が今日は見えないんですけれども、
今日は松本大学の方でなんか先生をやってらっしゃるということで、
はい、
あちらから入ってこられるというふうに伺っているんですけど、
はい、そのようですね。ということでお電話でご登場いただきましょう。相葉志郎さんです。もしもし。
もしもし、どうも。
あ、よろしくお願いします。
ジョー・バイデンです。どうも、当選しました。
ジョー・バイデンさん、よろしくお願いします。相葉さん、今日松本大学で講義されてるらしいじゃないですか。今講義中じゃないんですか。
今講義中でね、はい、証券市場の価格形成についてを語ったと。
講義中にラジオ出て大丈夫なんですか。
大丈夫大丈夫。もうだって教授にね、袖の下を渡して、
はい、
学長を縛り込んで閉じ込めて誰も来ない。今日学生もみんな来る。
ということで相葉さん、今日スタジオに堀口さんに来ていただいているんですが、
はい、堀口さんね、
はい、
私のもう長年の友達で、
はい、
これは今すごい将来いい感じでしょ。堀口さんはね、
はい、
慶応義塾大学を大変悪い成績で卒業して、
はい、
言われてますよ。
その通りでございます。
その後ね、結局リーマンブラザーズのとこ行ってね、それから、目立ったところではモルガンスタンレー、でこれで大活躍をされた人 で、
はい、
でこちらね同級生なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
で堀口さんがね、ある会社にいらっしゃったんで、俺と一緒にトレーディングやろうよと、
はい、
うちの会社来てよ、
はい、
っていう話で、今度うちの会社に入って、ストラテジックトレーディングチームという私どもの会社の、実際にトレードをする部門のトップ、はい、就任していただいた。
なるほど。
一緒に頑張りたい。
優秀な方でいらっしゃるということで、はい。
じゃあ今日はそんな堀口さんにたっぷりとスタジオでお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、相葉さん、今大学では学生さんもいらっしゃるんですか、近くに。
ちょっと話してみようか。じゃあちょっとね、あれだ、行こう。柳沢君、こんにちは。
こんにちは。
あ、学生さん出てきました。こんにちは。
これね、五代将軍綱吉の時の蕎麦用の柳沢君ね。
そうなんですか。
今度はじゃあ彼の名前なんていうの。
和田です。
和田君、はい、和田君は和田なんていうの。
自由です。
彼女いる。
いないです。
彼女いないらしいです。女の子もいるよ。お名前は。
関口です。
関口の下の名前は。
ミサです。
ミサちゃん、彼氏
いない
し。いない。
ちょっと払ってます。
学生結構いっぱい来てるんだよね。
もう本当に講義中でいらっしゃるんですね。
で今ね、
はい、
証券価格形成をやって、どうぞラジオ出るからみんなちょっと化粧してるからね、ラジオの中になっていいんじゃないか。
そうですね。
はい、
はい、今日はお電話でのご出演になりますが、この後どうぞよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この番組は株職人の相葉志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相葉さんの公式サイトでは相葉さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相葉志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブの相葉 TV 相葉志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してご活用ください。また番組ホームページから随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は相葉志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相葉志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは早速今日の相場振り返ってまいりましょう。9日の東京株式市場で日経平均株価は5日続伸し、 前の週末と比べ514円61銭高の24,839円84銭で終えました。1991年11月5日以来およそ29年ぶりの高値となり、上昇幅は6月16日以来の大きさを記録しました。アメリカ大統領選で民主党のバイデン候補が当選を確実にしたことで、アメリカ政治の先行き不透明感が後退し、投資家が積極的に運用リスクを取るリスクオンの動きが一段と強まりました。バイデン次期政権でアメリカ追加経済対策が速やかに実行され、アメリカ景気が回復するとの期待が広がりました。日本時間9日のアジア株やアメリカ株価指数先物が上昇したのも追い風になりました。日経平均が5日続伸するのは6月以来となりました。東証一部の売買代金は概算で2兆6493億円、売買高は12億2787万株、東証一部の値上がり銘柄数は1399と全体のおよそ6割を占めました。値下がりは695、変わらずは85でした。ということで24,839円84銭という割につけたんですけれども、もしもし相葉さん、電話つながってるでしょうか。
はい、つながってません。
つながってますね。はい、大統領選を終えて今の動きどうご覧になっていらっしゃいますか。
ですね、はい、大統領選挙とあとはいつも大きく動くんですね。ですので、その大統領選挙に直接つながる銘柄というのをですね、やりますと取れる時もあるし、振り回されちゃう時もある。
そうですね、
ということなんで、先週のラジオでも、それから、なんですか、熟成向けの、レポートでも、直接マーケットに影響し、直接大統領選挙に影響する銘柄を扱うんではなくて、
はい、
通常の銘柄ですね。例えば私なんかは味の素っていうのを買ってますよ。
はい、
味の素を買ってたりね、
はい、
先週はなんとかっていう銘柄を空売りしてたり、
はい、
だからまたなんとかっていう銘柄を買ったりしますけれども、
はい、
今後もですね、大統領選挙が終わってまだ今日1日目です、はい、新しい週のね。だから例えば買ってた人はよもうすごく日経先物なんか儲かった、それから、一般の銘柄もたくさん 買ってる人はね、儲かって、売ってる人は損してるんだけども、なんていうかな、こういう大きなイベント、4年に一遍の大きなイベントですから、できるだけそれに影響されないような銘柄を扱う。じゃどう扱うっていうと、はい、下がってる銘柄もあります。JAL も下がってます。ANA も下がってます。
はい、
つまり逆パンパカの 銘柄は、下がってて、それから逆パンパカの銘柄でも上がってる銘柄もあります。
はい、
でパンパカの銘柄はほとんど上がってるわけです。
はい、
でどう考えたらいいかっていうと、
はい、
大統領選のような4年に一遍の大きな時期、それから企業の決算のような時期、
はい、
こういう時にはですね、それに関係ない銘柄、決算に絡む銘柄はやらない、大統領選挙に絡む銘柄はやらない、やるとしたらばそういうものに絡まないもので、パンパカになってるか逆パンパカになっている銘柄、
はい、
しかもですね、週足パンパカ、
はい、
日足パンパカであれば、
はい、
今回は取れてるわけです。
そうですね。
そうなんです。で、じゃあ、週足逆パンパカ、日足逆パンパカでも上がってる銘柄がありますから、今回はそれは取れてないわけですね。
はい、
うん、そうすると、じゃあ買った方がいいかっていう論理的な話にもなっちゃうんだけど、私はなんとなく、やらない方がいいんだけど、
はい、
例えばトランプが、勝ったら今までと同じじゃないですか、実は。
そうですね。
でバイデンが変わったら今までより違うことが起こると、
はい、
で違うことっていうことはどういうことかと、比較的穏健派ですから穏健なことが起こるので、はい、まあどっちかというとトランプだと変わらずかちょっと下がった、バイデンだと上がるんだろうという予想も立つけど、あえてそういうことじゃなくて、
はい、
私自身は何をやって今うまくいってるかっていうと、
はい、
やっぱりパンパカが多いんだよ今。だからパンパカの週足、パンパカの日足を買ったというのが、
はい、
買って
やるなと言ってんのに俺は自分ではやってるけど大腸腺に関係ないものをやって、はい、うまくいってます。だから あのじゃあ大統領選挙あろうとなかろうと、週足でパンパカ日足でパンパカだったら基本勝つ、うん、で、はい、週足で逆パンパカ日足で逆パンパカだと今負けるかっていうと、実は逆パンパカだけど陽線が多いのよ。先週
なるほど、はい、
そうすると今週ね売りっていう手はないんですよ、今の分かりますか、もう一回整理すると、はい、大統領選に関係なく週足パンパカ日足パンパカ、週足逆パンパカ日足逆パンパカで攻めると、
はい、
そして私は先週中頃から銘柄選択をしたら週足パンパカ日足パンパカが多かった、
はい、
そして週足逆パンパカ日足逆パンパカはあるんだけど、
はい、
逆パンパカでもちょうど今講義で話したんだけど逆パンパカだけど、陽線が多いので、売りようがないんです。ということは去年私先週徳山っていう銘柄で、売りで取りましたけれども、陽線5日逆パンパカで5日線の下にローソク足があるのに陽線だから売れないんです。結局、はい、大統領選に関係なく先週から今週はね買うしかなかったんですよ。
あ、なるほど、
うん、買うしかなかったんですよ、ということ論理ですね。堀口さんどうですか、初出演。
そうですね、やはりここのところなかなか売りから入るのはやはり満員流れ的に難しいですよね。やはりその、ここで売るというよりか買いで入っていく。で、皆さんそういったマインドセットで入ってる感じなんでですね、はい、なかなか売りから入るのは難しいですね。
堀さんマスクちょっとでかくないですか、
はい、
YouTube
見えますか。あ、そうです
ね、リスナーの皆さんに私がアドバイスさせていただくとしたら、
はい、
リスナーの皆さんにアドバイスさせていただくとしたら、
はい、
まだまだ大統領選が終わったばかりなんで、その余波で乱高下あるかもしれません、ガンガン買われたから利益確定があってガーンと下がるかもしれません、だけれどもじゃあ空売りするんだったら週足逆パンパか日足逆パンパか、ところが週足逆パンパか日足逆パンパかなのに、
はい、
売ろうとしたら時間大丈夫だよな、
大丈夫です、はい、
売ろうとしたら、
はい、
陽線だったから売れない。で週足逆パンパかパンパか日足パンパかで買おうとしたらちゃんと半分の法則なんで買えたっていう、
はい、
でその逆も今後発生しますので、
はい、
つまり赤の上か下かを見極め週足日足を見極めれば、
はい、
大統領選に直接関係あるもの以外は、
はい、
最低はなんとかなるはずですというところが、まあ、最初のアドバイスですね、
はいはい、あと相葉さん、
はい、
ここ数週間か毎週五大商社株が株の補足になったら買ってってもいいんじゃないかななんて話を伺ってたんですけれども、
はいはいはい、
ちょっとこうそこ打ったんじゃないかっていう動きかなと思ったんですけど、このあたりどう見てらっしゃいますか。
五大商社株は、はい、半分の補足になりましたので、
はい、
買おうと思いますが実はまだ買ってないです。なぜかという
と、はい、
今日なったのが多い。
あ、そうなんですよね、はい、うん、まさに
だからまだ買ってない。やるとしたら明日。ただ俺これ番組で言っちゃったらすごいたくさんの人が買うからさ
そうですね、
これはまだ買わないかもしれないけど、はい、買ったら番組で言いますよ、
はい、
ただ一応今日半分の遅くなってますね、みんなね。
そうなんですよね。
で、いっぺんに買わないことですよ。いっぺんに買わないこと、
はい、
3000株買おうと思ったら今日はもう200株とか買って様子を見て1回ぐらいはどっかで下がるかもしれませんから、はい、はい、
そうですね、
はい、
あとは先週相葉さんからユーロ円ドル円はどっちも打てていいんじゃないかっていうお話があって、はい、まさにおっしゃった通りに今動いていってますね。
動いてんの、
はい、
俺自分で言っといて見てんのユーロ円がどうなってんの今。
ユーロ円も下がってきていて、ドル円も下がって、うんうんうんうん、下がってというか円高方向に、はい、
そうですね、それはユーロ円もドル円もです、
半ばまで、はい、
ユーロ円もドル円もですね、上に62日線があって、その下に20日線がありますので、一旦返したように見えてもやっぱり下がるのよ。
そうですね、うん、先週もおっしゃってました。
そう、
どう
は大丈夫、
はい、このあたりどうですか、はい、堀口さんどんなふうにご覧になってますか。
うん、ドル円もなんか、はい、その民主党は円高ドル安の政策が出るんじゃないかとか、そんなような話もあったりもしますけど、 昔その、クリントンの時とかそれからまあオバマさんの時も、まあ、リーマンショックとかそういったのありましたけど、うん、なんとなくもう4円こう割れるっていうのはちょっとあまり最初は想定してなかったんですけど、まあ、そういったのを考えると、はい、3円台入ってしょうがないんだなというふうに見ているんですけど、
まあ、そうですね、ドル円の場合はですね、104円割るっていうのはやっぱり結構大きな事態で、
はい、
ただ割った後103円50銭103円ジャスト、はい、もし103円割ってきたら102円50銭101円あたりでどっかで1回必ず返しますと、
はい、
で返してあまり上がらずに下がるようだったらまだ週足は上に20日線が20周線がありますから、引き足も下落なんですよ。
そうなんですよね。
だから本当にドル円が上がるとしたら、
はい、
5周線の下値ダブル底、あるいは5日線の下値ダブル底になって上がってきた時が上がる時なんで、それまでは上がってもついていかない方がいいです。なんか堀美さんマスクでかくないですか？
取りましょうか。
いや大丈夫です大丈夫。
やっぱりそうするとこう大きな流れは月足で見ても週足で見ても日足で見ても下方向に今なっているっていうことですよね。はいはい、
そうですね、そうですね。赤いラインのダブル底ができないと、はい、なかなか買っていかない方がいいです。上がっても下がっちゃう、上がっても下がっちゃう。で買わなければ機会損失するだけで損はないですから。
はい、
で買って下がっちゃったらマイナスになっちゃいますから、リスクを減らすということですね。
はい。
俺も学生いるからさ、本気で今なんかかっこいいとこ見せようとして一生懸命喋って、はい、
これは学生の皆さんも今相葉さんのお話聞いてくださってるんですか？
聞いてる聞いてる聞いてる聞いてる聞いてる、みんな聞いて、ちょっとでかい声で聞いてるぞって言ってくださいね。どうぞ。
あ、本当ですね。
生徒さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今ね、多分2、30人ぐらいいるんじゃないかな。
2、30人、
女の子が2万人ぐらいいるよ。
多いですね。
うん、
はい、ということで相葉さんに足元を解説していただきましたが、
はい、
相葉さんこの後もまだ講義は続くんですかね？
この後講義をやります。5時ぐらい、4時何十分あとは、まあ、はい、彼にやってもらいましょう、今の話をね。
はい、ではこの後は堀口さんにバトンタッチしていただいてお話伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
相葉さんの出演ここまでとなります。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
講義頑張ってください。
みんなでカバギソ行くぞ。カバギソ。
言わされてる。
じゃあどうも
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも。
はい、なんか面白かったですね。
面白かったですね。
本当に。でも生徒さんからするとこう生でこうやってお話聞けるっていうのは、
そうですね、なんかこう自分の声とか自分がいるところがこうラジオの放送で流れてるっていうのはなかなか刺激的なんじゃないでしょうか ね、
そうですね。
僕自分もそういった経験なんかないんでですね、多分生徒さんたちはみんな盛り上がって、いらっしゃるんじゃないかなと、
ね、
声にはあまり表れてない感じでしたけどね。
はい、この後は堀口さんにじっくりとお話を伺ってまいります。はい、以上、相葉志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、今日のこのコーナーはですね、株塾内でトレーディングチームが発足したということで、そのご担当者でいらっしゃいます堀口さんに個人投資家にも役立つトレーディング術伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの株塾内のトレーディングチームってどんなものなんですか？
スタートしたばかりでですね、
はい、
まだまだこれからということところなんですけども、
はい、
まあ、今のところはですね、地道にやっていこうかなというところなんですが、
うん、
今まで株塾の塾生の方々に株の技術を教えることをですね、まあ、重点に行ってきたんですけども、はい、これからはちょっと一歩進化して私たちもですね、で株の技術と、まあ、具体的なアイディアとか戦略とか融合して、まあ、私たち自身ももっとこう実際に運用を実行してですね、結果を出してそれを皆様と共有していく、いきたいなというふうな考えでもって、で今回こういったトレーディングチームを作ったというようないきさつなんですね。まあ、今のところ株のアビトラージ、個別銘柄のアビトラージをやっているのはそんなような状況なんですけれども、
はい、何人ぐらいのチームなんですか？
いや、また3人の体制でやってましてですね、まあ、今後、まあ 運用資産が増えていけば、増やしていければなというふうに、相場とも話しているところなんですけど、
はい、はい、今アビトラージっていう話がありましたけど、はい、アビトラージというか、まあ、日本語で言うと最低取引ですよ ね、 そうですね。どんなものなんでしょうか。
ですね、まあ、アビトラージ、まあ、日本最低取引ということです。まあ、スプレッド取引とかも言われますけど、はい、まあ、基本債券でも株式でも先物などのデリバティブ、まあ、商品先物も含めて為替など金融商品でですね、まあ生じるこう価格差とか金利差、そういったものを利用して、売買を行って利材を稼ぐ取引なんですけれども、はい、簡単に言うとですね、同じような金融商品、まあ、先物でもそうですし、株でもそうですけれども、割安なものを買ってですね、で、割高なものを売ると。で、割安なものっていうのは、基本的に、まあ、時間が経つとこう上がっていくというか、はい、まあ、本来のあるレベルに戻っていって、割高なものというのは、本来こう、割高なとこから本来あるレベルに下がってくるっていう、まあ、これによってですね、価格差が、縮むことで、はい、その、まあ、利益を取っていくというような取引なんですけども。ただ、まあ、逆に行く可能性が全くないというわけではないですけども。
そうですね、
はい、ただ実際その、売りと買いのポジションを持っているということで、まあ、相場が市場が上がろうが下がろうが基本的には、マーケットリスクは取ってないというような形なので、
はい、
割とリスクフリーで、まあ、取っていけるかなというような相場取引手法ですね。
なんかこう、はい、イメージでは結構こう、はい、機関投資家の方がやってたりするのかななんて思ったんですけど。
そうですね。まあ、特に外国人投資家さんなんかがその先物現物株と、まあ、株式先物を使ってその最低取引をやってるかと思うんですけども、
はい、
特にそのマーケットが注目するものとしては最低買い残ですね、
はい、
いわゆる現物株を買って先物を売るというような取引がどんどん増えていったりして、で基本的に現物株買って上がりますよね。そうするとまあ先物をその高いところでまあ売るというような、要はこの割安な株と割高な先物というこの、この差を取っていくような形なんですけども、これがこう溜まっていくと逆にそれ解消しなきゃいけないので、今度は現物株を売って、で、先物もその勢いでもで下がりますんで、それでカバーするというようなことで非常に注目されるんですけど、まあ、私たちはまあそこまでの資金力はまだないのでですね、個別株のその価格差の周期性で、に注目してですね、はい、アビトラージをやってます。はい、
そしてこう聞いていいのか分かんないんですけど、例えばどんな感じの銘柄に注目されてるんですか。
ですね、今はそのやってるポジションっていうのは言っちゃっていいのかなというところですけど、今日立キャピタルとオリックスのペアでやってましてですね、
はいはい、言っちゃいました大丈夫ですかね。
相葉さんすいませんですね日立キャピタルとオリックスなんですけども、はい、日立キャピタル売りのオリックス買いというようなポジションを取ってるんですね、
はいはい、
でこの2つの株価をここ数年で見るとある一定の価格差、まあ、大体500円から1500円の間でこう価格差が、まあ、縮小したり拡大したりっていうそういう繰り返している状況なんですね、
はい、
で今回ちょうど価格差が1400円ぐらいからこうまあ、縮んできて、まあ、1200円ぐらいにこうなってきて、あ、そろそろこのまま、縮小のトレンドに入ってるのかなっていうことでポジションを取ってき、はい、てます。で、現在、まあ、順調に、まあ、スプレッドが縮んできてるので、はい、プラスで、まあ、よかったなという感じですね。
このアービトラジって期間はどれぐらいでやるものなんですか。
基本的に、トレンドが長く続くものもありますけども、
はい、
まあ、今私たち考えているのはなるべく 2,3 ヶ月でこう回せるようなものをまあ幅広に取っていってそれを繰り返してやれればいいかなと思っているところなんですけども。
じゃあそこまで長い期間で持つっていうイメージでは
そうですね、
ないってことなんですね、
はい、 逆にそれ 逆行っちゃうと大変なことにもなりますし、はい、まあ、長く持てれば、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、そんなに どでかいあの価格差があるわけじゃないので、
はい、
なるべくそれがこう行ったり来たりしてるようなものの方がこう安定的に、ね、稼げるかなという、
まさに相場さん式です ね、
ですね、
安定的に
堅実に確実にというところなんですけど、
はい、このアービトラジ以外にもやってらっしゃるんですか？
ですね、はい、今のところここら辺からスタートはしているものの、まあ、以前ちょっと相場の方からもお話をさせていただいたかと思うんですけど、はい、いわゆるファンダメンタル、相場流ファンダメンタルみたいな、
ね、はい、そうですね、
まあ現在手締まってますけど、まあ、先日も話題に出てましたアナとかですね、
はい、
それからその、厳しい業界でもあるそのアパレルとか飲食とか小売とか、こういったところで、いわゆるその逆パンパか日足、週足月足でなんかこの下降トレンドになってるようなところをどういうふうに、相場流でこう長期間で取っていけるかなとか、まあ、ただ今ここら辺はだいぶもう下がってきてしまってるんで難しい状況ではあると思うんですけど、
はい、
逆に経営、状況も良くて財務体質もしっかりしているような会社、
はい、
まあ、こういったところに、まあ、また改めて注目してですね、まあ、例えばレーザーテックとかですね、そういうような企業で、まあ、パンパカでこれから長期的に、
はい、
まあ、上昇が期待できるようなものですね。そういったものに注目して投資をしていきたいなと。で、結構こう、パンパカでこう何年も上がっていくような株もありますし、ただそういったものがこう逆にこう、売りの崩れていく時もありますけど、まあ、それでもまた上がっていくっていうこともありますんで、その長期的な視点でもって、やっていきたいなっていうふうには考えています。まあ、この他にもいろいろこうアイデアが出てくれば、導入してですね、いろいろやっていきたいなっていうふうに思ってますね。
はい。はい、そうすると、どうでしょう、今後の目標というと。
そうですね。はい、今、チームとしてはまあ3人ですけど、目指せバフェットっていうことでですね。
いいですね。
目標は大きく掲げてますが、はい、まあ、その合言葉にしてみんなで盛り上がっているというのは、そんなような状況でですね。
はい、
まあ、今、基本的に運用資金としては20億円ぐらいからですね、まあ、やっていこうということで考えてるんですけど、はい、まあ、来年になればもう少し加速していきたいなとか、まあ、将来的にはまあ100億円でやるとかですね。
すごい。
いや、そういう形で、
はい、
運用規模を増やしていけたらいいなっていうふうに考えてます。
20億から100億、そしてさらにもっと増やしてっていう、
行きたいですねっていうところですけども、
大変夢のあるお話伺いました、はい、途中経過もまたぜひね伺いたいと思います。
頑張っていきたいと思いますね、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問をお待ちしております。番組ホームページからお寄せください。さあ、この後は相場 TV での延長配信ですが、引き続き堀口さんと一緒にチャートもね使いながら具体的にお話伺っていきたいと思います。この後もよろしくお願いします。
はい、
この後も引き続きお楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。じゃあ堀口さんと一緒に行きましょう。
株は技術だ。